尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。この番組は毎週ゲストを迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続き B リーグチェアマンの島田慎二さんです。先週もね、もうバスケの話とかいろいろ出たんですけど、まあ、僕自体がねちょっとだけバスケ部だったっていう幻のバスケ部生活の話とかをしてて、スラムダンクだったりとか NBA っていうのが本当に僕らの年代にドンピシャですね。で、実は僕その小学校の時からはキャプテン翼とかで影響されて J リーグもできてサッカー部やってて、で高校ぐらいになるとスラムダンクと NBA ブームが来て、バスケ部をやって、大学の頃はですねテニスの王子様とかね漫画が流行ってテニスをやるみたいな形で、結構こうもう漫画にそのまま影響されてここまで来たっていうような、感じです。で、 B リーグはですね、僕会社が渋谷にあるんで、渋谷はですねサンロッカーズっていうチームが結構有名で、めちゃくちゃそこもファンが多くて、渋谷の青学のコートを使ってやってるんですよね。そこ実際に応援に行ったこともあって、今の一体感すごっていう感じです。で、結構いろんな国に行ってスポーツチームを見に行くのはめちゃくちゃ面白い。その国の風土がめっちゃ出るので、で、日本は野球とか結構のんびり見ながらやってるのと、一部の後ろの方でドンドンドンってめちゃくちゃ応援してて、もう熱狂してる、なんか試合を頑張ってるのか応援を頑張ってるのかよくわからないぐらいの人たちがいたりもするけど、普通一般の人はまあそこそこ楽しみに来てる。で、一方でアメリカの野球を見てると、みんなビール飲みながらもうほとんど自分たちがピクニックで楽しんでる向こうで野球やってくれてるなぐらいの感じの雰囲気がめっちゃあったりとか、で、 NBA はめちゃくちゃドーンって盛り上がったりするんですよね。だから結構そういうのが国民性とか雰囲気分かってとても面白いので、海外を旅するときにそこのスポーツ行事に顔を出すっていうのは結構おすすめかなと思ってます。で、今日はね、B リーグのチェアマンというところまで来た島田さんが、実は全然初めはそのバスケの方ではないんですよね。そういう方だからこそできたのっていう部分もあると思うんですが、ぜひいろいろお伺いしたいなと思います。彼のねこれまでのターニングポイントなどいろんなお話を伺いたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続き B リーグチェアマンの島田慎二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、先週盛り上がりすぎちゃいました、ね、
喋りすぎましたね時間気にしてないですもんね。
いや、これね、それぐらいが一番いいんだと思うんですけど、はい、聞いてる人も楽しんでくれるんじゃないかなと思います。で、今週は島田さんの人生の岐路、はい、ターニングポイントについてお伺いしたいと思っていて、はい、やっぱりこうそうやってキャリアを変えていきながら、うん、その人生も実は途中で、うん、めちゃめちゃ旅してたりとか、うん、僕もね29で旅をしてるんですけど。
あ、そうですか。
はい、29まで仕事して1年間お休みして、うん、貯金が尽きるまで旅をしようって30カ国ぐらい回って。
あ、そうですか。
はい、やってたんですけど、うん、そこからまあキャリアがだんだんだんだん変わっていくんですよね、うん、でもこう多くの人がこう自分のキャリア変えるのってなんか怖かったりとか、うん、私やりたいと思ってたことは一生やりたいままで終わる人もまあいっぱいいるなと思う中で、うん、こうでも初めから別に B リーグのチェアマンになろうなんて全然思わないわけじゃないですか、
うん、
そこからこう来るまでどういうターニングポイントがあったらこんな人生になるんだろうっていうのはみんなちょっと聞いてみたいなと思うんですよね、
はい、
その中でこう島田さんのターニングポイントって何個ぐらいあったと思います？
まあ何個ですかね。まあ、若しかりし頃はそのなんか芝居やりたいとかそういうところにあった時代もあるんですね。普通の職業人ではなくて、
うん、
それは学生の時ですけども大学生ですね、うん、で、まあ、社会人になって、うん、で一つのターニングポイントは3年目で辞めて25の時辞めて起業してるんですね。
ああ、そこなんですね。
そこは共同経営で、うん、仲間と起業してるんですね、うん、でそれが横会社立ち上げたんですけど、うん、9.11 テロがあって会社が倒産の危機になった時に私は役員だったんですけど、うん、もう抜けて、うん、自分で会社を作ったとっていう意味では、うん、もうその起業した25と30のテロですね、うん、米国テロ、うん、でそこで同時に起業してるんですね、
うん、
でそこでまあいろいろあったんですけど、まあ、なんとか成長38で MA をして
会社を売却して、
うん、そこから39、42年ぐらい旅してましたね。
まあ、売却するとね一旦ちょっとまとまったお金が入ったりとかすると、うん、ちょっとお休みもできるし、はい、っていうところもありますよね。
そうですね、うん、だから38ぐらいで売却した時もターニングポイントですし、そこから旅に行ったのは、まあ、その人生の後半に向けてのいい時間でしたし、うん、で帰ってきて千葉ジェッツの経営のオファーがあって受けたっていうのもまたターニングポイントですね、
うん、
でまあいろいろあってで今度は49の時に退任をしてチェアマンのオファーがあって、うん、チェアマンを引き受けたらまたターニングポイント、うん、今ターニングポイントもう5回目ぐらいですか5、6回目ぐらいで今やってるんで、でも共通して言えることは、うん、私がやりたき事業とかっていうよりも、うん、もう流れに乗って、うんうん、オファーが来たり、うん、まあ、最初の旅行会社っていうのは自分の意思がありましたけども、うん、千葉ジェッツも自分の意思、別にスポーツビジネス興味関心あったわけでもないし、うん、これまあ、もちろんチェアマンもそうですね、うん、ですから40以降はもうなんか流れに身を任せてるだけで、
うん、
自分の意思とは違うところで動いてる気がしますね。
うーん、はい、でもそこでこうこんだけね、うん、なんか生き生きして、うん、なんか色黒で楽しそうな
色黒じゃないですよ、
50ぐらいのおっちゃんが、
はい、おっちゃんが、
まあ、みんななりたいと思うんですよね。
はいはいはいはい、
それは一番初め子供の頃はどんな子だったんですか、うん、そんだって役者になりたいと思っちゃったりとか、うん、一発されたいと思っちゃったりとかする、もっと幼少期はまた違う子だったりするんですか。
あの、うん、うちはですね親が魚屋さんというか商売人だったんですね、夫婦で、うん、あの父と母 で、うん、でずっと忙しくしてて年中無休の店で2人でやってるんで、うん、どこにも行ったことないし、うん、どこにも食べあのなんか連れてもらったことないし、子供の頃の親とのどっかの旅行のなんて一回もないし、うん、だから何も思い出がないんですよ、
うん、
でそういう結構こう窮屈だったんで、うん、自分はもっとなんだろう自由に生きたいっていうのは子供の頃からなんとなくありましたね。なんか面白いこと、なんか自由にもっと羽ばたきたいみたいな衝動はそういうよく、うん、そういう環境だったからこそありましたね。なんかね
何かこう制約がある人生じゃなくて、うん、とか決められたところで一生懸命頑張るというよりも、うん、なんか新しいことしたい、
そうですね、自分の、うん、なんですかね、あの、まあ、自分で選んで自分でこう道を切り開いていきたいみたいな感じは、うん、結構若い時からありましたし、うん、その芝居とかなんだっていうのはありましたけど、そうじゃなければもう早くに起業して、うん、さ大橋巨泉に憧れてたんで私、
は
あ
はいはい、
なんでもう30後半でもうバイアウトして、それこそバンクーバーとブリスベンと京都を3つ年間で回って、うん、そのいい季節を味わうことで人生後半過ごしたいぐらいのことを10代で思ってたので、
うんうん、
成功して早めにそういう風になりたいと思ってたんですよね、うんうん、だからそうなるには何したらいいのって、あ社長になるしかないなっていうことで、
うん、
サラリーマンやったらもう永遠になれないなと思ったんで、
うんうんうん、
だからじゃ まあ社長になろうと、うん、いうことで起業を意識して、うん、で3年サラリーマンやってそこで周りと結果出して、
うん、
もうとっとと行こうと思って25で独立し始めたのがもうそこからで、うん、もうずっとなんかこうあれですね、最初の頃は自分の邪念というか自分の意思というか、
うん、
もうギラギラした、
うん、
なんかやってる上場やる IPO って、うん、もう人生 IPO ですみたいな感じで20代いたんですよ、うん、
で
もそういうので突き詰めてきてで IPO を目指してたんですけどリーマンショックがあって IPO 準備したの断念して、うん、もう MA に切り替えてもう30代でリタイアするって人生決めてたので、
うん、
39だったんですけども 38、9 だったんですけども、うん、そこでバイアウトしてそこからこう、まあ、旅に出ると。
なんかね、まあ、IPO って、まあ、株式公開というか上場するってことなんですけど、うん、はい、今もう一回 IPO はやりたいってのは なかったんですか。
全然ないです。
ないんだ、
うん、はい、もう全然ないです。
へ、もう疲れた。
疲れたというか、うん、そこへの価値観っていうよりは、
うん、
まあ、もっと好きな人たちと好きな仲間と自分のやりたきことを好きな人たちとね、こう、うん、チャレンジしていくっていうことの先にね、
うん、
また再びそういうチャンスが訪れれば、うん、まあ、検討するかもしれませんけど、うん、そこを意識して、
うん、
なんか動いていくっていうのはもうないかなっていう。
なるほどね。でも結構人生受け入れ力も結構高いんですね、うん、来たものはありがたく受け取って、うん、それはそれで満足して全力でやるんですね。
そうなんですよ。
あれやりきれてない、やだわとか、こんなのやりたかっただけじゃないのにとかにならないし、
そうですね、そこが不思議なところなんですよね、
うん、
だから若い頃はギラギラしてやってやるってばっかりだったんですけど、
うん、
その旅に行った時がやっぱターニングポイントで、
うん、
2年ぐらい行ってるじゃないですか、
うん、
でも海外に一人で行ってるから、うん、暇じゃないですか、
うんうんうん、
そうすると人生振り返るわけですよ。
喋、ね、れる人も少ないですよね、
はい、孤独じゃないですか、
うん、
で自分の人生をですね、まあ、パソコン持っていったんでこうワードにずっと子供の頃から記憶することを全部書き留めていったんですよ、
うん、
でちょうどその時40ぐらいだったんで、うん、40年間、まあ、実際 3歳ぐらいからの記憶で37年から振り返ってみたんですよ。それワードで5、60ページになったんですね、
うん、
で読んでみたんですよ何でも、
うんう
ん、どんだけ自分勝手なんだろうっていうか最悪な人間だな俺っていう。
それはもうみんな誰も他の人は読まないつもりで書いてるわけですよね。
そうパスワードかけてるんで、私がもし死んじゃったらうちのカメさんのところに見られちゃうかもしれませんけども、うん、私のパスワードいつもバレてるんで、
うん
まあ、それだけはちょっと心配で死に死ねないなっていう気がしますけども、うんうん、そこでやばいなと思って、うん、ちょっとこう40代からの人生つまり80年人生だとしたら後半はもうちょっと自分のことばっかりでギラギラギラギラもう IPO 上場だとかもう金持ちになるとかねモテたいとかさもうそんなことばっかり言ってるんじゃなくてちょっと人様のために役に立たないと申し訳が立たないんじゃないのっていうのが海外に行って気づいたんですよ。
それ気づけたんでかいですね。
これが大きかった、
うん、
だから海外に行って何が得られましたかって言ったら当然いろんな国行ったから、うん、あの勉強になったんですけども一番の収穫は、うん己を振り返ったことですね。
じゃあそれ行かずに今の島さんに僕がお会いしてたら、はい、未だに金持ちになってモテたいって言ってるかもしれない
です。言ってます言ってる
言ってる。
まあ今も多少ありますけどねでも、その色は濃かったと思います。それをね、
うん、
バシンとこう削いでくれましたね。
フィレン
ツェが。
なるほどフィレンツェ、はい、
フィレンツェが
フィレンツェだったんですね、
はい、フィレンツェがちょっと私をもう何ですかね、うん、良い方にこう引き寄せてくれましたね、う
ん、フィレンツェはイタリアの中では比較的その真っ当な街じゃないですか、
はいはいはい、
イタリアもうちょっと個性強くてパンチ効いてる街がいっぱいある、は
い、いっぱいありますね。
そこよりもフィレンツェで一番感じたんですか。
あの行ってるとこはいっぱい行ってるんですけど、うん、その毎日ちょっとずつあの書き込んでいくわけですけども、
はいはいはい、
まあ薄々こう気づきながらこう旅をしていくわけですけどね、うん、でもう最終的にもう何ですかね完成したのがフィレンツェでしたね。その
も
う40歳、うん、もうこうだんだんこう1年ずつぐらいこう振り返っていくわけですから、
うん、
最後40ギリギリなんて最近のところの記憶も鮮明じゃないですか、
うんうん、
で最後仕上げに入ったのがフィレンツェなんですよ。
なるほど。
そこでフィニッシュになったんで、
うん、
あとその後の旅は読み返すだけですから。
なるほど、
はい、なんでインパクト強かったのがフィレンツェなんです
ね。いや面白いな、
はい、
そっか。じゃあもうちっちゃい頃は、
はい、
もう何かしたいしモテたいし、うん、金持ちになりたいし、うん、もう欲望がすごかったんですね、うん、
もう煩悩の塊です
でもそのためにどう頑張ればいいかよくわからないけど、うん、願ってたって感じなんですかね。
そうですね。願ってて願うじゃないですか、
うん、
で全然実力も能力も別に賢いわけでもビジネスを勉強してきたわけでも何でもないんですけどその思いと熱量だけで、
うん、
あとは運ですかね、
うん、
でなんとなくこうささやかに結果が出て、
うん、
そのなんかねやろうとしたことがちょっとずつちょっとずつ実現もできたりしたんですよね、
うんうん
うんうん、それでまあ頑張ればなんとかなるなみたいな感覚では若かりし頃はいましたね。
なるほどな、
うん、
なんかこれ僕の興味なんですけど結構社会人同士昔の仲間と喋ってると、
うん、
やっぱ若い頃が成長して、うん、だんだんマネジメントとかゆっかりしていくって感じの人も多いんですけど、
はいはいはい、
結構社会人のアウトプットの差って、
うん、
後半の成長度の差かなっていうふうに思っていて、
うん、
僕仕事面白くなったので30超えてからだったんですよ、
うんうんうんうん、
でもう何なら33ぐらいから仕事が面白くなって、
うん、
でもそこでもっとできるようになりたいと思って、
うん、
自分でこうちゃんと PDC 回せるようになったりとか、
うん、
言ったらスポーツで言ったらちゃんとしたフォームを見ながら、
うん、
自分のフォームを振り返って、
はい、
足腰鍛えたらもっといいプレーができるっていうのは、
うん、
その辺から思い出してバーってこういろんなことができるようになったなっていう感覚があるんですよね。
なるほど。
で今のもお伺いしてても、
うん、
なんとなくですけどその後半そうやって旅に行った後で人生考えて、
うん、
またステージがどんどん上がってきてると思うんですよね、
うん、
で元々やられてたのって多分旅行業なの で、
うんそうですね、
付き合う人もある程度固まってるはずじゃないですか、
はいはい、
そこから今こういうスポーツとかになると付き合う人の幅めちゃめちゃ広いし、
うん、
元々の能力でできることじゃないと思うんですよね、
うん、
でそのなんかこうなんだろうな30超えてもからの成長の角度って、
うん、
おのずとめちゃめちゃ伸びる人と全然伸びない人の差が結構あるなって周りも見てても思うんですよ、
うんうんうんうん、
何の差なんでしょうね。
そうですね、まあうん、何はともあれそんなになんか深く考えてたわけではないですけど、
うん、
その20代とか30代の前半ぐらいまではとにかく死ぬほど働いてましたよね。
うん、
もうその効率的だったかどうかは別として、
うんうん
まあ、とにかく無理するぐらいやってたんで、
うん、
こう何ですかね とにかくこう頑張るというか、うん、そのエネルギッシュにやるっていうことは、まあ、全力投球してたんで、うん、まあ、少なくともそこでささやかながらにも出た結果によって、うん、まあ、クライアントだったり、まあ、仲間だったりに信頼されたり信用されて応援されてきたことで出資をしていただいたりね、
うんうん、
じゃああなたがやるんだったら乗り換えてやる、うん、応援するわっていう人たちがいて、うん、来たので、まあ、なんかそういうちょっとずつあのやってきたことが見ててくれる人がこう信用してくれたっていう意味では、うん、やっぱこうお客さんのためにとか、うん、自分の信念を持ってとかってとにかくこう嘘偽りなく頑張ってきたことが、うん、まずはそういう人たちを引きつけられたことで、その中の特定の人がさらに私を引き上げていただいてというか、うん、あのお声掛けいただいて千葉ジェスに招き入れてくれたのもその中の一人なんで、うん、そしてそこでまた違ったジャンルの人が出てきて、そしたらまた違ったジャンルの人がまた引き上げてくれてっていう感じなんで、うん、まあその場その場で全力投球してきたっていうのがたまたま実を結んだ回数が重なって今に至ってんのかなみたいに思ってますけどね。
なるほどな、うん、なんか僕もこう20代とか30前半くらいまでって大学受験で行くとどちらかといったら1科目か2科目で受験やりきれる感じのなんですけど、途中からその視座が広がるというかいろんなチャンスをもらえるようになると、なんかセンター試験みたいな総合科目になってきて8科目9科目同時にやらないといけなくなってくるっていう感じがあるんですよね。でずっと専門の同じ段からやってる人たちもいるけど、いろんなことできるようになると逆にこういろんな視野といろんな人と働けるようになると、また成長するチャンスがめちゃめちゃ来るなっていうのを、まあ思ってて、そこからこう多分島田さんは今やれることとかもうどんどん増えていってたら、やっぱそれで人生めちゃめちゃ面白いんじゃないかなと思うんですけど、ここから人っていつまでも成長するんですかね。
成長すると思いますね。だから成長するためにも、まあ、好奇心というか、こうワクワクしてないといけないと思いますし、何かにこう挑戦してないといけないと思いますし、まあ、そういう感覚がある間は成長できるんじゃないかなと思いますし、あとはその、まあ、いい意味プライド捨ててね、こうある程度こう結果を出して認められてステージを転換を繰り返して出会う人たちのまあ、ステージも変わってっていうのを繰り返していく、まあ、じゃないですか。だからそういうのをやってるとやっぱ常に刺激ってその上がってレベルを上がっていけば相手も上がるし、相手が上がるからそこと付き合えば自分も上がっていくしみたいなことの繰り返しの中で、やっぱそういう人たちと出会ってると常に自分がまだまだだなって思わせられる日々なんですよね今も。だからなんかそれがそのこうストイックな生活もそうですけど厳選になってると思うんですよね。自分がもういけてるって自分で思ってこれで満足したらそんなにストイックにはなれないと思います。
なんか聞きたいなと思っちゃったんですけど、はい、昔の島田さんから今になった時に、できることがたくさん増えてきたのか、できないことが減ってきたのか、もしくはその振れ幅がどんどん激しくなってるのか、例えばなんとなくサラリーマンとかやってた頃ってできないことを減らしていくようにして使える人材になろうみたいな思ってた部分ってちょっとあったなと思うんですけど、自分経営していくとできることをちゃんともっと伸ばさないとなと思うものの、意外とできないこと増えてる気もしたりとか、ダメなとこがめっちゃ見えてきたりとかしてるような気もして、なんかその完成度とアンバランス度というか不完全さって、今自分自身ってこう50年とか生きてこられてどんな感じの完成度だと思うんですか。
いや今の話で本当によくわかりますね。なんとなくこう世間的には成長してるように見えるかもしれませんし、自分も経験積んできてて出会う人たちもレベルが上がってきたりとかして、あなんとなく自分も少し成長したのかなぐらいに思うようにはなってるものの、そこでできてることと逆に失ってるものとかできなくなってるものっていうのはやっぱすごく感じます、私も。ただそれはそんなもんなのかなっていうか、そこになんか執着しなくても、削ぎ落ちていくものもあるし、付加されるものもあるしっていうことで、あんまりなんかそこ気にしなくていいのかなって個人的には思ってて、だから今後も基本的にはストイックにというか、好奇心の赴くままに、まあいろんなものに挑戦して、行きたいなってやっぱ常に思いますね。
そっか、じゃあちょっと最後の質問になっちゃうんですけど、10年後の島田さん何してるんですか。
何してるんでしょうね。
どんな人なんですかね。
まあ、基本的に今の時点で何したいですかって言われても、もう私ないんですよ、職業的にですよ、釣り行きたいとかね、 うん、もうワイナリー持ちたいとかそういうもう遊びたい、うん、遊びのことばっかりで頭の中にでも仕事でこれやりたいとかっていうのはなくて、うん、たまたま必要とされた時に、うん、そのポジションに行ってそこで結果出して、まあ、みんな褒めてくれて、うん、じゃあ次こんなことができるならこんなのやってくれませんかって、まあ、俺できるかなって、まあ、分かったじゃあやってみようかっつってやってるのを繰り返してる感じがあるので、うんうん、多分この B リーグのチェアマンが終わった時なんかやめてね、うん、なんかおはが来てあそれ面白そうだなって思った時に、うんうん、感性で、まあ、自分の体力も含めてね能力含めて考えて引き受ける受けないって判断するだろうなと。だから10年後には何が来てるかって全く分かんなくて、うんうん、良い話があったらやるしなければ釣りしてるかなっていう
なるほどな。
あんまりもう執着してないですね、
うん、はい、そう執着してないバランスはなんか人生もっと楽しめそうですね。
そうですね、やっぱりこう常に、うん、まあなんとなく、うん、まあその場その場でやっぱ責任果たして結果出して、うん、まあ、結果出すってことはまあ実績を積んでいく、その実績の信用が多分次に結果を出すための、うん、エネルギーでもあると思うんですよね、
うん、
結果の積み重ねが、まあ、誰が言うかではなくて何をするかじゃなくて誰がするかとか、うん、何を言うかじゃなくて誰が言うかみたいな話に通じてきて、うん、その蓄積量が多ければ多いほど、うん、次での、まあ、この人が言うんだったらっていうことで物事を動かしやすくなるとかもあるでしょうから、うん、また結果を出しやすい構造になると思うんで、うん、なんとなくその蓄積をしっかり、蓄えていってそれが有効的に使えるような場面があれば使うし、うん、なければ別に使わないで、うん、終わればいいしっていうぐらいに思ってるんで、うんうんうん、結構シンプルですね。
気持ちいいですね、
はい、全くないですね。
いや人生楽しんどんななるほど、はい、ではこの後は島田さんに道に迷った時の選択をお伺いしたいなというふうに思います、はい。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは最後に島田さんには道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇な方へというフリップにそのお言葉をお書きください。
あ、書くんですか。
書くんですよ、で右下に、まあ、ちょっとお名前も書いていただいてですね、ちょっと記念に残しておこうと思ってます。
道に迷えば、うん、道に迷えば、道に迷えば、うん、はい、道に迷えば、うん、信念のままにと。
なるほど、
はい、
それはもうどういうことですか。
そうですね、まあ、いろんなこう判断に迷うような局面になってる時っていうのは、うん、基本的にはその何ですかね、あれやこれや考えすぎてて、うん、正しき方向感はあるのに、うん、いろんな複雑なロジックであったりとか、もしこう言われたらああ言われたらとかね、いろんなこう変数を重ねて複雑にしてるんで迷ってると思われました、うん、この質問に対して、うん、まあ意外とこう紐解くと物事って大体シンプルなものだと私は思ってて、うん、そのシンプルなところっていうのは、まあ、核になるものっていうのは多分思うがままにというか信念というか、うん、自分の生き様みたいなのがにそがれていくと立ち返るのかなと思ってるので、うん、まあ、全部削いでそこが何を求めてんのっていうふうに信念に、まあ、立ち返れば道はおのずと開かれんじゃないのっていうことで信念のままにということで書かせていただきました、うん、
なるほど、
はい、
じゃあ改めまして、いやでもそうそう信念、まあ、かっこいいよな、
まあ、かっこよく言ってますけど、そんな私かっこいい人間じゃないですけど、うん、言葉にしたらこうですよ、
うんうんうん、
生き方は全然もっと雑なんですけど、
ね、さて改めまして島田さんが道に迷った時の選択は、はい、道に迷えば信念のままにでした。残念ながらここでお別れとなります。最後にお知らせをお願いします。
はい、B リーグはですね、2023-24シーズン、まあ、来シーズンですねは、10月の5日に開幕をいたします。10月5日木曜日に、他の試合に先駆けて、佐賀バルーナーズ対、琉球ゴールデンキングスです。今回優勝した、チームとの対戦で幕を開けます。B リーグ 8シーズン目になりますけども、うん、ぜひとも応援をいただきたいというか、ぜひお近くのね、クラブの会場に足を運んでいただいて応援いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さて2週にわたってお付き合いいただきました。いかがでしょうか。
楽しかったです ね、 こんなに深くねラジオというかこういう番組で話すことないから、大野さんの引き出し力にハマってですね、ペラペラ喋ってしまいました。
いやいやいや、
楽しかったです。
ね、ちょっとお酒飲みながらやってもきっと面白いんでしょうけど。
そうですね。
また今度やりましょう。
はい、ぜひ。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ゲストは B リーグチェアマンの島田慎二さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
AM 一ゼロゼロ八、FM 九三三、ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか、番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク ABC1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM 一ゼロゼロ八、 FM 九三三、 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。みんな聞いてたかな、もう怒涛のしゃべくりになっちゃったよね。
でね、特にちょっとビジネスの話もできるしエンターテインメントでもあるし、そういう風な、まあ、生き方って、まあ、ええなあ、かっこええなあと、まあ、改めて思いました。
僕もね、いつかねボイシーがね B リーグチームを持つみたいなのにして、ボイシーのチャンネルからそこの放送があって熱量高いみたいな、ちょっとね夢見てしまいました。うん、ぜひねバスケットボール選手の方でもボイシーやりたい方はですね、ぜひ応募してもらえたらと思います。さて最後に番組の個人スポンサーのご紹介です。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネル概要欄にもお名前を掲載して PR しています。ぜひリスナーの方も、スポンサーさんご確認ください。応援してください。今回のスポンサーは生ゴミおじさん、ありがとうございます。記憶に残る旅を提供したい、岡山市内にある東智庵本館別館の総集さん、ありがとうございます。さて個人スポンサーさんね、またもうちょっと増やしていきたいなと思っているので、ぜひ応援ください。個人スポンサーご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。もう皆さんの名前しっかり覚えてますのでね、ぜひください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。